太宰治作すずめ。この津軽へ来たのは8月。それから一月ほど経って、私は津軽のこの金木町から津軽鉄道で1時間近くかかって行きつける五所川原という町に、酒とタバコを買いに出かけた。禁酒を30本ばかりと、清酒を一升。やっと見つけて、私はまた金木行きの軽便鉄道に乗った。やあ、修二。と、私の幼名を呼ぶ者がある。やあ、慶四郎。と、私も答えた。加藤慶四郎君は白衣である。胸に少尉軍人の記章をつけている。もうそれだけで私には万事が察せられた。ご苦労様だったな。私のこんな時の挨拶は甚だまずい。しどろもどろになるのである。君は？戦災というやつだ。念入りに二度だ。そう。向こうも赤面し、私も赤面し。孫ついて、それから、とにかく握手した。慶四郎君は、私と小学校が同クラスであった。相撲がクラスで二番目に強かった。一番強かったのは中五郎であった。時々、一位決定戦を挑み、クラスの者たちは手に汗を握って観戦するということになるのだが、どうしてもやはり中五郎に負ける。慶四郎君は起き上がり、チュッと言って片足で床板をトンと踏む。それがいかにも残念そうに見えた。その動作が20幾年後の今になっても私には忘れられず。慶四郎君といえばその動作がすぐ胸中に浮かんできて。なんだか慶四郎君を好きになるのである。慶四郎君は小学校を卒業してから弘前の中学校に行き、私は青森の中学校に入った。それから慶四郎君は東京の慶大学に入り、私も東京へ出たが、あまり会うことはなかった。一度銀座で会い、その時私はちっともお金を持っていなかったので、慶四郎君のご馳走になってしまった。それきり会わない。何でも、慶大学を卒業してから、東京の中学校の教師をしていた、とかいうことを、風の便りに聞いた。しかし、まあ、よかったね。と、私は、少しも要領を得ないことを言った。何と言ったらいいか、わからないのである。うん、よかった。と、慶四郎君は平気で応じて。もう少しで死ぬとこでしたよ。そうだろう？そうだろう？と、私は少し老狽気味でうなずき。ポケットから例の買ってきたばかりのタバコを取り出し、慶四郎君に勧めた。いや、ダメなんだ。と、慶四郎君は断り、これだ。と言って、白衣の胸を軽く叩く。途端に、発射。そうか。酒はどうだい？酒もあるぜ。と、私は 足元の風呂敷包みをちょっと持ち上げてみせる。肺病にはタバコはいけないが、酒は体質によってはかえって具合のいいことがある。飲みたいなぁ、と、慶四郎くんは素直に答えて。何、もう胸の方はすっかりいいんだけれどもね。タバコはどうも咳が出ていけない。酒ならいいんだ。伊東で皆と別れる時にも、じゃんじゃん飲んだよ。伊東？そう、伊豆の伊東温泉さ。あそこで半年ばかり療養していたんだ。中心に2年、南方に1年いて、病気で倒れて、伊東温泉で療養ということになったんだが、今思うと、伊東温泉の6ヶ月が一番長かったような気がするな。体が治って、またこれから戦地へ行かなくちゃならんのかと思ったら、さすがにどうも、嫌だったが、終戦と聞いて実は、ほっとしたんだ。仲間と別れるときには、大いに飲んだ。君が今日帰るのを、君のうちでは知っているのか？知らないだろ。近く帰れるようになるかもしれんということは、はがきで言ってやっておいたが。それはひどいよ。妻子も、金木の家へ来ているんだろ？うん。召集と同時に、女房と子供は、こっちの家へ疎開させておいた。何？知らせるに及ばんさ。外国土産でもたくさんあるんならいいけど。どうもね、何もありゃしないんだ。と言って、顔を背け、荘外の風景を眺める。これを持って行きたまえ、ね？これは上等酒だとかいう話だよ。持って行きたまえ。金木にもね、今はお酒はちっともないんだよ。これを持って行って、久しぶりで女房のお酌で飲むさ。君のお酌なら飲んでもいいな。いや、僕は遠慮しよう。細君から邪魔者扱いにされてもつまらない。とにかく、これは持って行ってくれ。君が今日帰るということを家に知らせていないとすると、君の家では今日はお酒の支度ができないに決まっている。君はお酒を飲みたいんだろう？どうも、さっきからこの風呂敷包みを見る君の目がただごとでなかったよ。飲みたいに違いないさ。持ってきたまえ。そうして、みんな飲んでしまってくれ。いや、一緒に飲もう。今夜、君がこれを下げて僕の家へ遊びに来てくれたら、一番ありがたいんだがな。それはごめんだ。それだけは、まっぴらだ。2、3日経ってからなら。じゃあ、2、3日経ってからでもいいから、遊びに来てくれ。この酒はいらないよ。僕の家にだってあるだろう。ないない。金木には今、まるっきり清酒がないんだ。とにかく今日は、この酒を君が持っていかなくちゃいけない。私たちは、金木駅に着くまで、その一升の清酒にこだわった。結局、そのお酒は、慶四郎くんが持っていくことになったが、その代わり、私も2、3日中に、慶四郎くんの家へ遊びに行かなければならなくなった。そうして約束通り、私は3日後に、慶四郎くんの家を訪ねたのであるが、彼は、私の送った清酒一升には、少しも手をつけずに私を待っていてくれた。 私たちは早速その一升を飲み始め、彼の大柄でおとなしそうな細君にも紹介せられ、また13の男の子を頭に、3人の子供も見せてもらった。そうしてその夜、私は次のような話を彼から聞いた。中止に二年、南方に一年いたが、今思うとまるでもう遠い夢のようで、それにまた兵隊として走り回っているのが、この自分ではないような気がして、あの当時のことは全く語りたくない。語っても嘘をついているような気がしていけない。それよりも僕には、伊東温泉の半年の方が、ずっと長くて、そして自分というこの重苦しい人間の存在が、孫を勝たなく生きて動いている感じで、悲しみも喜びも、自分の皮膚に染み込んでくるような思いがして、僕の三年半の兵隊生活のうちで、君たちに語りたいのは、その最後の6ヶ月間の療養生活についてだけのような気がする。やっぱり日本人は、内地から一歩外へ出ると、自己喪失とでも言うのか、ふわりと足が浮いて生活を忘れ、まるでダメになってしまう宿命を負っているのではないかしら。内地では、二、三時間汽車に乗っても、大旅行の感じでとても気疲れがするのだが、外地では、10時間、20時間の汽車旅行なんて、まるで隣村へ行くくらいの気軽なものなのだからね。内地の生活の密度が濃いとでも言うのか、または、その密度の濃い生活と、ぴったり噛み合う歯車が、僕たちの頭脳の中にあって、それで気持ちの弛緩がなく、一時間の旅でもあんなに大仕事のように思われてくるのかね。とにかく、伊東の繁華年は、長くて、重苦しく、たっぷりしたものだった。いろいろな思い出がある。その中でも、おそらくこれから10年経っても20年経っても。いや、僕の死ぬまで決して忘れることができないだろうと思われる妙な事件が一つある。それを話そう。あれはもう初夏の頃で。そろそろ例の中小都市爆撃が始まって、熱海、伊東の温泉地帯もほどなく焼き払われるだろうということになり、荷物の疎開やら、労働者の避難やらで悲しい活気を呈していた。その頃のことだが、ある日、昼飯後の休憩時間に、僕は、療養所の門のところに立って、ぼんやり往来を眺めていた。日照り雨というのか、お天気が良いのに、細かく金色に光る雨が、時々パラパラと降ってくる。ツバメが、道路に腹がスレスレになるくらいに低く飛んで飛び去る。僕はあの時、何を考えていたのだろう。道の向こう側の黒い板塀の下に一株のアジサイが咲いていて、その花が今でもはっきり頭に残っているところから考えると、あるいは僕はその時、柄にもなく、旅愁に似たセンチメンタルな気持ちでいたのかもしれないね。兵隊さん。 雨に濡れてしまいますよ。療養所の筋向かいに小さい射的場があって、その店の奥で娘さんが顔を赤くして笑っている。つねちゃんという娘だ。20歳くらいで、母親はなく、父親は療養所の小遣いをしている。大柄な色の白い子で、のんきそうにいつも笑って、この東北の女みたいに意地悪く、男に変に警戒するような様子もなく、伊豆の女は大抵そうらしいけれど、やっぱり南国の女はいいね。いや、それは余談だが、とにかくつねちゃんは、療養所の兵隊たちの人気者で、その頃、関西弁の若い色男の兵隊が、つねちゃんをどうしたのこうしたのという評判があって、僕もさすがにむしゃくしゃしていた。いや、君のようにそう言ってしまえばおしまいだけど、別に僕はその時つねちゃんのことを考えて、日照り雨を浴びて門のそばに佇んでいた、というわけでもないんだよ。いや、そうかもしれない。かすかに射的場の方を意識して、僕は紫陽花を眺めたりしてポーズをつけていたのかもしれない。しかし、僕はまさか、つねちゃんに恋焦がれて、つねちゃんの射的場へ行こうかどうしようかと、門のところで思い迷っていたというわけでは決してない。第一君、僕たちはもう、そんな歳でもないじゃないか。本当に僕はその時、ぼんやり門のそばに立っていただけなんだ。けれども、僕は前からつねちゃんを嫌いじゃなかったし、それにどうもあの色男との噂が気になっていたのも事実だったから、全くつねちゃんの射的場を度外視して、門のところに立っていたと言っても、やっぱり嘘になるかもしれないね。人間の心というのは、君たちの書く小説みたいに、あんなにはっきり定まっているものでなく、実際はもっとぼんやりしているものじゃないのか。ことにも、男と女の間の気持ちなんて、その場その場の何かのきっかけで、意外なことになったりなんかするもんだからね。冷やかしちゃいけない。君にだって経験があるだろう。好きも嫌いも、たわいないものだよ。とにかく僕は、つねちゃんに声をかけられて、それから、のこのこ、つねちゃんの射的場に行ったのだ。
つねちゃん、疎開しないのか？
あなたたちと一緒よ。死んだって焼けたって、かまやしないじゃないの。
すごいものだね。
と、僕は言うより他はなかった。こりゃあてっきり、つねちゃんもあの関西弁とできちゃった。やぶれかぶれの大情熱だと、僕は内心密かに断定を下し、妙に寂しかった。
スズメでも撃ってみようかな。
と言って僕は空気銃を取り上げた。その射的場で一番難しいのは、このスズメ撃ちということになっている。ブリキ細工のスズメが時計の振り子のように左右に動いているのを、小さい鉛の玉で撃つのだ。尻尾に当たっても、胴に当たっても落ちない。頭のくちばしに近いところを打たなければ絶対に落ちない。しかし僕は空気銃の癖を飲み込んでからは、大抵最初の一発でこれを仕留めることができるようになっていた。
つねちゃんが箱のネジを巻くと、すずめは、カッタン、カッタンと左右に動き始める。僕は狙いをつけた。引き金を引く。カッタン、カッタン。当たらないのだ。どうしたの？と、つねちゃんは、僕が大抵最初の一発で仕留めるのを知っているので、不審そうな顔をしてそう言う。どういてくれ。お前が目障りでいけないのだ。と、僕は下手な冗談を言う。どうも東北人は、こんな時、猿も筆の誤りなんて、おどけた軽い応酬ができなくて困るよ。事実、どうにも目障りだったのだ。つねちゃんは、僕たちが射撃を始めると、大抵標的のあたりにうろうろしていて、弾を拾ったり、標的の位置を直したりするのだが、いつもはそんな目障りなんて思ったことはなかった。しかしその時は、スズメの標的のすぐそばに立って笑っているツネちゃんが、ひどく目障りで、危なかしくていけなかった。どけどけ！と僕は無理に笑って、重ねていった。はいはい。つねちゃんは笑いながら一尺ばかり脇へ寄る。僕は狙いをつける。引き金を引く。ブスッと発射。カッタン、カッタン。当たらないのだ。どうしたの？とまた言う。僕は変に熱くなってきた。黙って三発目の弾を込めて狙う。ブスッと発射。カッタン、カッタン。当たらない。どうしたの？さらに四発目。当たらない。本当に、どうしたの？と言って、つねちゃんはしゃがんだ。僕は答えず、五発目の弾を込める。しゃがんでいるつねちゃんの門平の丸い膝がこんもりしている。この野郎、もう処女ではないんだ。いきなり、ブスッとその膝を打った。と言って前に伏した。それからすぐに顔を上げて、スズメじゃないわよと言った。僕はそれを聞いて、全身に冷や水を浴びせられたような気がして立ちすくんだ。悪かった、悪かった、悪かった、悪かった。せんべいに行っても落ち着かないような気がした。スズメじゃないわよ、という無邪気な一言が、どのような激しい抗議よりも鋭く痛く答えた。つねちゃんは顔をしかめ、しゃがんだまま膝小僧を押さえ、とうめいた。押さえた手の指の間から血が流れ出てきた。僕は空気銃を放り出し、裏から回って店の奥に入り、ごめんごめんごめん、どうした？どうしたもこうしたもない。鉛の玉が膝頭に当たって、よほどの怪我をしたのに決まっている。立てない様子だ。僕はちょっと躊躇したが、思い切って後ろから抱いて立たせた。つねちゃんは、あいたた、と言って、膝頭から手を離し、僕の方に顔をねじ向け、どうするの？と小声で言って、悲しそうに笑った。療養所で手当てをしてもらおう。 と言った僕の声はしゃがれていた。つねちゃんは歩けない様子であった。僕は自分の左脇に抱えるようにして、つねちゃんを療養所に連れ込み、医務室へ行った。出血の多い割に、傷はわずかなものだった。医者は、膝頭に突き刺さっている鉛の玉を簡単にピンセットでつまみ出して、小さい傷口を消毒し、包帯した。娘の怪我を聞いて、父親の小遣いが医務室に飛び込んできた。僕は卑屈な愛想笑いを浮かべて、いや、どうも、と言った。僕は、自分が本当に悪いと思っているとなおさら、お詫びの言葉が言えなくなるたちなのだ。その時の父親の目つきを、僕は忘れることができない。普段は気の弱そうな愛嬌のいい人であったが、その時、僕の顔をちらっと見た目つきは、憎悪と言おうか、敵意と言おうか、何とも言えない実に恐ろしい光を帯びていた。僕はぎょっとした。つねちゃんの怪我はすぐ治って、この事件は別段療養所の問題になることもなく、まあ二三の仲間に冷やかされたくらいのことで済んだのであるが、しかし、僕の思想は、その日の出来事で一変せられたと言ってよい。僕はその日から、何としても、もう戦争は嫌になった。人の皮膚に少しでも傷をつけるのが嫌になった。人間は、スズメじゃないんだ。そうして、我が子を傷つけられた親の、あの怒りの目つき。戦争は、君、確かに悪いものだ。僕は別にサジストではない。その傾向は僕にはなかった。しかし、あの日に、人を傷つけた。それはきっと、戦地の二日酔いに違いないのだ。僕は戦地において、敵兵を傷つけた。しかし、僕はやはり自己喪失をしていたのであろうか。それについての反省はなかった。戦争を否定する気は起こらなかった。けれども、殺戮の二日酔いを、内地まで持ってきて、わずかにその片鱗を表しかけたとき、それがどんなに悪質のものであったか、嫌になるほどはっきり知らされた。妙なものだよ。やはり、内地では、生活の密度が濃いからであろうか。日本人というのは、外国へ行くと足が浮いて、その生活が空転するという宿命を持っているのであろうか。内地にいるときと、外地にいるときと、自分ながら、まるでもう人が違っているような気がして、我と我が桃をつねってみたくなるような思いだ。ケイシロウ君の告白の終わりかけたとき、サイ君がお調子のおかわりを持ってきて、無言で私たちに一杯ずつお酌をして静かに立ち去る。その後ろ姿をぼんやり見送り、私は愕然とした。片足を引きずり気味にして歩いている。つねちゃんじゃないか？ その細君は、津軽なまりのない、純粋の東京言葉を使っていた。酔いのせいもあって、私は奇妙な錯覚を起こしたのである。つねちゃんは、色白で大柄な人だったそうではないか。バカ。何を言ってやがる。足か？昨日木炭の配給を取りに、一里も歩いて、足に豆ができたんだとか言っている。